はようございます。今日はパート2に入りたいと思いますけれども、先週からテーマとしてイエス・キリストの弟子からその人たちの性格とかも考え方と聞き方によって私たちが何が学べるかっていうことをテーマになってるんです。そして先週は一番有名なピーターから人生から学んだんですけれども、次に選んだのはヨハネ、ジョンという方なんですけれども、ジョンは、また同じピーターと同じように釣り魚を取ってて、それが商売になってたんですけれども、多分仲間だったと思うんですね。そして福音ずっと読んでみるとなんかよく一緒にいるって、ヨハネとペテロとヤコブ、その3人がよく一緒にいるんですけれども、この人特に気になるのは、一番イエス様に愛されているっていうような話が出てくるんですね。それ聞いてしまうと、じゃあ私だったらどうしたらいいんかなとか、どうやってイエス様と一番仲のいい親しい友達になれるには何が必要なんだろうとか、すごいこのヨハネに興味があります。そして、最初出てくるのはマタイの、4章の21、読んでくれますか。マタイ4章。
そこからなお行かれるとイエスは別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父ゼベダイと一緒に船の中で網を繕っているのをご覧になり、二人をお呼びになった。
そしてまたマルコの1章の、19。
また少し行かれるとゼベダイの子ヤコブとその兄弟をご覧になった。彼らも船の中で網を繕っていた。
そして次の20も読んでくれますか。
すぐにイエスがお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについていった。
ちょっと気になるのはお父さんいたんですね。そして一緒に働いてて、それでイエス様を呼んで来なさいって言った時にすぐお父さんほったらかしして行っちゃったんよな。これどういう意味かなと思って、本当にもう大好きなパパやったら結構もうどうしようってパパとかいろいろ騒ぎあったけど結構あさりしてるんですね。ついて行きなさい、あばよって行っちゃったんですね。だからちょっとヒントがこれでちょっと見えるんだけれども、ひょっとしたらお父さんそんなにめちゃくちゃもう好きで、ちょっとひょっとしたらなんか一緒に働いてて意地悪みたいなものもあったんじゃないかなって考えてしまうんですけれどもね。そんな簡単に一言でじゃねってボーンって仕事のこと考えないで言ってしまったから、ちょっとこの性格のヒントがもうちらっとなんかそういう関係がなんか難しかったんじゃないかなと思うんですね。皆さんもどうでしょうか。お父さんの仲いいですか。どうでしょうか、似てますか、そういう性格のちょっと見えるんですね。ちょっとなんか問題があったかなと思ってしまうんですね。そしてこのヨハネのテーマでマタイ、マルコ、ルカ探してみるとね、ちょっとね嫌なやつなんだよな、この人は。すごい最初見たちょっとね嫌な性格を持って、僕のちょっと嫌いような性格がある。それがすごい僕にとってしんどいです。なぜ言うとね、イエス様の一番親しいスキンシップを持ってたような人が僕のちょっと嫌なようなとこあるんですね。ちょっと見てみましょう。ヨハネとマルコの、10章の35から45。マルコの10章の
さてゼベダイの二人の子ヤコブとヨハネがイエスのところに来ていった。先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか。彼らは言った。あなたの栄光の座で一人を聖聖の右に、一人を左に座らせてください。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。あなた方は私の飲もうとする杯を飲み、私の受けようとするバプテスマを受けることができますか。彼らはできますと言った。イエスは言われた。なるほど、あなた方は私の飲む杯を飲み、私の受けるべきバプテスマを受けはします。しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません。それに備えられた人々があるのです。十人の者がこのことを聞くと、ヤコブとヨハネのことで腹を立てた。
嫌なことするなね。イエス様、私を二番さんにしてってね、みんな他の人もいるのに、いろいろ政治的なことを考えて自分の立場が、なんか小学校1年生からこういう人いましたね。なんか先生のペットみたいなね、そしていつも何々ちゃんってどうぞとか、そして お前を聞こんでろってだどうぞって何々ちゃんとか、そして他の先生生徒たちがうーんって思いながら、その一人のもう成績のいいね、生徒が可愛がられて、だから僕これ読むとね、ちょっと嫌やなと思って、ものなんかそういういろいろ計算して、どうやって私が2番さんになれるかっていうような、これがヨハネやるような人なんだよね。うん、もうちょっと見ましょう。ルカの、9章の51から56、ルカの9章の51から56。
さて天に上げられる日が近づいてきた頃、イエスはエルサレムに行こうとして御顔をまっすぐ向けられ、ご自分の前に使いを出された。彼らは行ってサマリア人の町に入り、イエスのために準備した。しかしイエスは御顔をエルサレムに向けて進んでおられたので、サマリア人はイエスを受け入れなかった。弟子のヤコブとヨハネがこれを見て言った。主よ、私たちが天から火を呼び下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。しかしイエスは振り向いて彼らを戒められた。そして一行は別の村に行った。
すごい性格やな。焼きほぼるりしましょうか。そんな簡単で言えるの。すごい性格だね。もう短気、もう怒りっぽいような人なんだね。思う通りにいかなかったらカチンと切れて怒鳴り込んだり、そういうような性格なんですね。私そういうのちょっと苦手なんだよね。そういうすぐ怒ってしまう、わーって、なんかすごい、なんかそうけど、こういうとこがあるんだよね。そしてマルコの3-17ちょっと読んでくれますか。
ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはフォアネルゲ、すなわち雷の子という名をつけられた。
雷の子、いつも怒ってたから、いつも切れたりしてたから、そういうニックネームを与えられたんですね。すぐ怒ってしまうっていう性格。僕はどっちかというとね、平和好きなのよ。すぐ怒るような人はちょっと苦手なんですよ。すぐなんか何をとか、そういうような性格の人はちょっとね、けれども、これはイエス様の一番仲のいい弟子で、じゃあちょっともうちょっと探してみましょう。マルコの 9章の、 39節から40、マルコの9章39から
40。しかしイエスは言われた、やめさせることはありません。私の名を唱えて力ある技を行いながら、すぐ後で私を悪く言える者はないのです。私たちに反対しない者は私たちの味方です。
またこれでヨハネの性格見るんですけれども、すぐやきもちするような性格、また別な弟子、10人弟子の中に入ってなかった人はイエス様の皆によって悪霊を追い出してて、それを見て喜ぶんではなくて、って私たちの仲間に入ってないのにって、そして止める、すぐやきもち、自分の立場はこうで自分が特別なんだって、私はもうイエス様とめちゃめちゃ仲いいんだって、他の人はイエス様の名前、それでやきもちするような、ちょっとこういう性格僕はあんまり好きじゃないんだけどね、こういう、けどイエス様一番そう。これでマタイ、マルコ、ルーカがこのようなものしかないんですよ。だからヨハネあんまりいいもの出てないんです。すごいなんか矛盾、イエス様一番なんか愛された弟子なのに、読んでみるといいことがないっていうのはどういうことだろうと思います。そして今度は、福音の中で マタイ、マタイ、マルコ、ルーカ、この3つの手紙は全部このようなことを載ってるんですけれども、4番目ヨハネの手紙がすごく怪しいんですね。ヨハネの名前出てこないんです、抜けてるんです。そして出てるのは一番愛された弟子って載ってるの一番愛された弟子はこうしました、一番愛された弟子が自分の名前出てこないんだよね。そしてもういろんな学者の説明を調べてみたんだけれども、今度はヨハネのこの一番愛された弟子の行動を見ると、ヨハネと全然違うような性格なんです。ですからある学者はこれは別な人ですって、あんまりにも違うから別な方ですっていうようなことが多い、そういうようなコメントが出てるんですけれども、私思うのは同じ人だと思いますけど、どうしていきなりいいものがヨハネに出てくると言いますと、ヨハネが変わったと思う、心が変わったと思うんですね。ヨハネ13、21から25、ヨハネ13、21から25、最後の晩餐の時に、
イエスはこれらのことを話された時、霊の激動を感じ証しして言われた、まことにまことにあなた方に告げます、あなた方のうちの一人が私を裏切ります。弟子たちは誰のことを言われたのか分からずに当惑して、互いに顔を見合わせていた。弟子の一人でイエスが愛しておられた者がイエスの右側で席についていた。そこでシモン・ペテロが彼に合図をしていった、誰のことを言っておられるのか知らせなさい。その弟子はイエスの右側で席についたままイエスに言った、主よ、それは誰ですか。
イエス様のそばにいたんですね。それで他の弟子たちが質問があると、このヨハネ通して聞いてるんですね。そういうようなあったかい関係がこの方が持ってるんですね。私はヨハネだと思いますけれども、もう一つはもう十字架にかかっている時なんですけれども、もう一番イエス様の苦しい時、それもヨハネ19の26、27、ヨハネ19、26、27。
イエスは母とそばに立っている 愛する弟子とを見て、母に、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われた。それからその弟子に、そこにあなたの母がいますと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取った。
そしてイエス様の一番苦しい時に自分の大事なお母さん誰に任したというと、このヨハネに信頼したんですね、任したんですね。ですからよっぽどなんかヨハネの中に大きな変化があったんじゃないかなと思うんです。心がそういうケチとか立場とかそういうのがなんか一番大事っていうものがもう溶けていったんじゃないかなと思うんですね。また、イエス様が死んでよみがえって、そのお墓がもう空っぽになった時に、大事件になった時に、その見方はちょっと読んでみましょう。もうそのお墓に誰もいないっていうことが分かった時に、ヨハネの、21からスタートしてくれますか。
さて、週の初めの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに来ていった。誰かが墓から主を取っていきました。主をどこに置いたのか私たちには分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出てきて墓の方へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。そして体をかがめて、
面白いね、もう一人の弟子が早いのよって一番走るのは早かったよってけれども、これ自慢かどうかは分からないんですけれども、すごくイエス様愛してたなと。だからもうエキサイトして、もう喜んでしまって、もう走ってしまったんですね、ヨハネ。そして最後21の方なんですけれども、ここでは、イエス様の最後の会話の中でペテロが一番気にしているのはこのヨハネがどうなるのって、ヨハネがどうなるの、ヨハネがどうなるのっていうほど気になってるんですね。そして今度はイエス様が、天の行って、そして最初の教会ができた時に、これ読みませんけれども、ガラテアの2章の9節に本当にヨハネは尊敬されているリーダーだったっていうこと書いてあるんですね。このヨハネ、本当のことを言いますと、マタイ、マルコ、ヨハネは性格悪かった、そしてこの方から私たちが何が学べるというと、自分が性格悪いなって、良くないとこがあるんだなって、すぐこうしてしまうとか、すぐやきもちになるとか、すぐ競争するとか、すぐ自分が怒ってしまうんだなとか、本当に私こういう性格はいけないなと思ったら、イエス様と付き合うと変わる。私は生まれつきこうだからダメなんだっていうことないんです。変わることができるの。イエス様とものすごい親しい関係を持つと、その自分の嫌なとこが変わる可能がある。ですから自分のことに対して決めつけないでください。自分はダメだって、お母さんもこうだったし自分もこうだったしとか、変わることができる。そして皆様ちょっと考えてほしいのは、現在の皆様の性格が、土台がどういうものでしょうかって聞きたいんです。多くの人が自分に対して大きな誤解を持ってるんです。なぜ言うと、自分の現在の人格っていうのは何に立てられていると言いますと、傷に立てられているんです。傷いっぱい受けて、騙されたり虐待受けたり、 もう子供頃いろんなひどい目に遭わされて、それで結局その傷があるから自分の人格の土台は傷なんですよ。それでその上に考え方とか行動とか生まれたんですね。けれどもそれは経験から来たものなんです。ですからまた違う経験で治ることが可能なんです。生まれつきこうだから絶対変わらないということじゃないんです。ですから皆様どうでしょうか、自分の性格の土台は何ですか。傷なんですか。歩いているときに誰か、あの人高校時代の人やなって、これで10年ぶりやなって、けれども間違ってたらどうしよう、違う人だったらどうしよう、笑われたらどうしよう、じゃあ知らん顔しようとか、そういう考え方がね、傷から来てるんですよ。裏切られたから怖いとか、本当のあなたじゃないんですよ。傷から来てるんですよ、ね、そしてこのヨハネは性格がどっか、ひょっとしたらあのお父さんが良くなかったんじゃないかなと思うんですよ。だから気楽に 手放せたんじゃないかなって、バイバイって言って。ですから彼の人格は本当の自分ではなくて、傷の土台で建てられた人ですから、今度は新しい土台が始まったんですね。イエス様に愛されてるんだって、イエス様に愛されてるんだったら、無視されても挨拶してみようと、おはようございますって、イエス様に愛されてるんだったらこれを挑戦してみようね、だって成功しても失敗してもどうせイエス様は私を愛してくれるから、ちょっと危ないけどやってみようとか、じゃあ私ボランティアしてみよう、だって私愛されてるんだもんって、全く別人が生まれる可能性があります。本当の自分、私たちがどうして生まれたというと、愛の土台、神様の愛の土台に の上に私たち生きるべきなんですね。変わることができる。今のもう私が友達が作れないとか、私がこうだからこれができないとか、あれができない、ひょっとしたら土台は間違えてる。だからそう、変わることができる。イエス様と親しくなれば変わることができる。ですから自分の性格の直す方法は、今日から自分の人生の第一目標はどうやってイエス様と親しくなれるかって、いつもそれ、どうやって、野球大好きな人はどうやって野球上手くなれるかなって、ちょっとでも暇だったら野球関係の雑誌とかビデオ見たり、いつも考えて野球では、今度は自分が本当に変えられたかったら、その嫌な自分から解放されたかったら、じゃあ変わる方法はイエス様ともうめちゃめちゃ親しい関係を持つことなんですね。それでヨハネが変わったんですね。ですからずっと、じゃあどうやって親しくなれるかな、どうやって親しくなれるかなっていうことを考える。そしてそれ、じゃあどうやって親しくなれるかなって考えてみると、何ができると言いますと、一つできるのは、もうすでにイエス様からいっぱい愛もらってる人と友達になる。そしてどうやってその人たちが変えられたのかって、あの人は3年前5年前こうだったのに今はこうだから、どうやってそうなったのって、そういうもうすでに変えられていっている人たちと友達になる、付き合う。私あんまりそのウェイトトレーニングとか苦手なんですけれども、ある時スポーツクラブの筋肉もりもりの人と話してたんです。それで私すごいねと、うんそうよと、こうやってもりもりになってて、どうやってあんな筋肉もりもりできたんですか、なったんですかって聞いたらね、これ一人ではできない、そしてウェイトトレーニングは経験のある3人の友達いたんです。そして4人でお互い応援しながらトレーニング受けたんです、ね、1人だったら 10回目、あ、今日ちょっと休憩しようかとか一人だったら思ってしまうんだよね。ちょっと休もうかって、それかちょっと休憩してリポビタンで飲もうかなとか、なんかいろいろ一人だったら考えてしまうんですね。けれども3人が仲間がいると応援してくれてるから、もう一回できると思うよとか、そしてどんどんどんどん成長していくんですね。そして霊的な世界もそうなんですね。自分が落ち込んでる時に祈ってくれる人とか励ましてくれる人とか、そういうような大事な友達が必要なんですね。一緒に成長しましょうって、イエス様と親しくなりましょうって、そういう友達2人3人いればいいんですね。でよく私言うのは PJ3 って言うんですけれども、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、イエス様、この4人がすごい仲良かったんですね。だから PJ3 をしたらいいと思いますよって、それがちっちゃなグループで集まって一緒に祈ったり会話したりした方がいいよって。けれども私たちが誤解してはいけないのは、この4人がね、それでは、毎週月曜日集まりましょうって、7時から集まって1時間 PJ3 やります。この4人がそういう行動を取らなかったんですね。自分の自然の生活の中で交わりとか悩みを言ったり、それが本当の本物なんですね。ですから3人4人で 1週間に1回集まるのは、それは悪いと思わない、もういいと思いますけれども、まだ浅い。本当のこと言いますと、友達1人か2人一緒に祈ってくれるって、そしてそれが夜中でも別に時間気にしないでその人のとこ行って話するとか、そういうような友達がいたら一番成長になるんじゃないかなと思うんですね。そしてそういう人がいなかったら探す、イエス様、そういうような仲のいい友達くださいと思いながら、いろんな人と友達になっていって、そういう関係が、私たちがいるんじゃないかなと思うんですね。それでもう一つは、イエス様が私たちの目の前にいないので、ですからイエスキリストを主として受け入れて誘って、どうぞ私の中に来てくださいという誘いの祈りを真剣にやって、そして今度はもうイエス様、あなたのおかげで私の罪を許されましたということを信じて、で今度は本当に宗教ではなくて、大事な、一番大事な友達として毎日付き合う、そして僕の人生の一番大きな鍵となるような成長の始まりは、家に決まった場所がある、そしてその場所に椅子があって、そしてそこに左と右にイエス様と親しく なれるような案内してくれるような本とか聖書とかブワーってここにあるんですね。そしてここにミュージックスタンドあって、そこにメモがあって、そしてここに、そういうディボーションというような本とかいろいろあって、そして僕が朝、はい、起きた時に紅茶かなんか取ってそこに座って、はあ、イエス様、おはようございます、ちょっと眠いんだけれども、ちょっと会話したいと思ってますので、それで今度僕集中力があんまり良くないので、黄色いメモパッドがあるんですね。それを出してきて、ペンを出してきて、そして分かったのは、僕の性格ではボールペンではね、あんまり、ボールペンも使うんですけれども、なんかね、万年筆持つとね、なんかゴージャスな気分になるの。これはなんか歴史に残るような、なんかそういう、どうしてか分からないけど、万年筆を出してきて、それでそこに、祈りを書くの。そして書く理由は集中力が崩れないように。なぜ言うと、私の考え方がすぐあれとかこれとか、今日の あのお昼何食べようかなとかいろいろ入ってくるので、ですよ、そうならないように、あ、あ、老後でしたっけ、あに、あ、そしてそうやってメモをして、そしてそこだ、それだけではなくてヘッドホンも持ってるんですね、賛美ができるようにポンとして、そしてそれを朝やると、私の事務所に行くとね、本の間にね挟んであるいろんなメモ、そしてそのメモに、ね、あのそういう交わり してるときに、あのなんか感動したこととか言われたんちゃうかとか、だって本当の交わりっていうのは一方的に会話するんではなくて、やっぱり話し合いなんですね。ですからいろんな、あ、こうした方がいいんちゃうかなとか、それでメモでポッて貼り付けたり、そしてそれが先の案内になっていくの。あ、こう、そういえばこう、これ 3週間前書いてあって、今日なってる、これはじゃあ私こうすればいいんだとか、そういう導きなんですね。あのおもちゃの電話が遊んでて、子供でもねすぐ飽きます。なぜ言うと繋がってないから、繋がってないから。ですから子供っていうのはおもちゃの携帯あんまり欲しくないの、ママの携帯欲しいの。なぜ言うと、なんとなく感じてるのはね、あれ繋がってるって分かってるんですね。祈りもそうなんです。繋がってない、どうせ私には話してくれないだろうっていうような気持ちだったらね、もう進まない、もうはーってなってしまうんですね。ですから本当に期待を持って、ペンを持って祈りながら、そしてなんか聖書を読んだり、いろんな本を読んだり、そして今度はそこで充電して、そしてそれをやると自分の性格が変わってきます。私でも分かるんです。それを忙しくてしなかった何日続くとね、性格変わってくるの、悪い方向に性格悪くなってくるの。怒りを感じたり、なんか不安が入ってきたり、性格が変わってくるんですね。ですから自分、皆さんもどうでしょうか、場所ありますか。場所なかったら難しいと思いますよ。誰かと交わりするんだったら場所がいる。友達と会うんだったらまず第一決めるんですね。どこで会いましょうか、スターバー、どこのスターバー、うん、あ、そう、あ、そうか、 OK、 じゃあ分かったねと。でちゃんと場所があるんです。誰かと会うんだったら場所がある。場所なかったら何もならないんじゃないかなと思いますね。皆さんもどうですか、場所を持ってますか。そして場所のその場所に交わりするような関係を持てるような材料を揃ってますか。それがなかったらなかなかただもっと祈らないととか、もっと神様と親しくならないと、それで終わってしまいます。実際に場所がないとね、ギターもそうなんですね。ギター習ってた時にギターをケースに入れて物置に置くとうまくなりません。あ、そうだ、練習しないとって、今ギターどこでしたっけ、屋根裏のあそこに置いたなってなると ね、 ね、それを出してきて開けてチューニングのうまくスタンドに置いとくんですね。スタンドに置いて、テレビ見るの好きだったらテレビがあってスタンドに置いて、そうやってやるとうまくなります。私の椅子に右の方にウクレレ2つがある。ウクレレ始めたのは3年前、そこに置いてあるんですね。ですからすぐ 手に届くところにあるんです。そうやって音楽でもうまくなるんですね。イエス様と親しくなりたかったら場所がいる、決まった場所、ね、友達と誰かと友達になると思うんだったら場所がいる、ね、空中で、交わりできない、ちゃんとしたちゃんとしたとこがないと、じゃあこのコーヒーショップでここで会いましょうって、場所があると友達関係が強くなっていくっていうことなんですね。そしてもう一つはちょっと引っかかるところがあるんですけれども、このヨハネはイエス様と一番親しい関係を持ってた、けれども後の人たちかわいそうだな、 ね、ただ見ててええー、なーって、あーなんかもうラブラブで、なんかヨハネがイエス様の肩で昼寝するなんて、うーん、いつーっていう、私もそれが欲しいとか。けれども結局イエス様は一つの体しかなかったので、一人だけがその関係を持てたんですね。だから私たちがどうでしょうか。すごい大事な言葉は私たちにとってはヨハネの16の7節なんですね。
しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに遣わします。
もうちょっと読んで。
その方が来ると罪について義について裁きについて世にその誤りを認めさせます。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。また義についてとは私が父のもとに行きあなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとはこの世を支配する者が裁かれたからです。私にはあなた方に話すことがまだたくさんありますが今あなた方にはそれに耐える力がありません。しかしその方すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。父が持っておられるものは皆私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に知らせると言ったのです、
うん、そこまでありがとう。そしてここに御霊って書いてあるんですけれども、元の訳はね、英語に訳しますと Comforter という慰めてくれる方、よしよししてくれる方、聖霊はそういう性格はあるんですね。あったかいよしよし心の中に与えてくれる安心を与えてくれる方はこの聖霊なんですね。そして多分イエス様がすごいもうちょっと苦しかったんじゃないかなと思うのは、ヨハネがこの愛の関係がイエス様と思ってたんですけれども、一人だけだったんです。地球で一人だけがそういう関係を持ってたんですね。ですから後の人たちはかわいそう、そういう関係が持ってないからって、ですからこの御言葉が出たんですね。私行くとあなたのためにいいことなんですよって、なぜ言うと聖霊が来ますって、慰めてくれる方が来ますって、皆様の中に住んでくださるのよって。ですから私たち全員がヨハネよりもっと親しい関係を持つことができるんですね。ヨハネの場合は食事中イエス様がここにいてこう横になって気持ちよかったんだけれども、部屋出て行ったら何もない伝わってこないんですね、離れてしまうと。けれども聖霊っていうのは受け入れると私たちの中にどこ行ってもお風呂行ってもどこ行っても一緒にいてくださる方なんです。そして私たちの最大な慰めはその方からもらうべきなんです、ね、私が若い時にアメリカにちょっと住んでて、そして聖書学校行ったんですね。そしてその時に、聖霊のことも分からなかったし、そして聖書のこともよく分からなかった。イエス様を信じてたんですけれども聖書学校行ったんです。そしてその聖書学校の中では生徒たちが1500人なのに 先生たちが30人ぐらいしかいなかったんですね。ですから授業は、一つの授業の中では300人とか、そのような、あの300人の生徒一人の先生という感じで、そしてその30人の先生たちの中では3人ぐらいがね、もう親しくなりないなって思ったんで、その30人の中で3人がものすごくなんかね、イエス様と親しい関係を持ってて、まあ僕に合うような、あの人たちやから、もう本当にこの人たちのもうベストフレンドになれたら自分の寂しさとか癒されるんじゃないかなと私は思ってたんですね。けれども、あの、僕はどっちかというとシャイだから、300人の中ではもう自分が前に行ってなんか一対一で話しかけるのは私は性格的になかなかできないんですね。そしてね、見てたらね、いろんなせこい同級生がいて、その人たちがうまく前の方まで授業の後になんかいい理由を作って、そしてなんか友達になっていってるんですね。けど僕はそういうなんかずる賢くね、なんかこういう理由を作ってと、あの先生と友達になるってなかなか僕できなかったんですね。ですからもうどうしたらいいんだろうって思ってて、そしてとうとう立てたプランはもうちょっと固かったけど、前の方に行って、あのすいません、キャンセリング受けたいんですけれども、いやどうでしょうかって聞いたら、そして先生が、そうだねって、私の場合は1人20分ですって、そして再来週の火曜日3時から3時20分はどうでしょうか、入れましょうかって待って入れて、そしてやっと2週間待って僕の出番来て、生徒たちがずっと列があって、で私の出番来て、はいどうぞ座ってください、どうされましたかって、あのそして僕はそれでなんかいろんな質問したかったけど結構プレッシャーになっちゃって大したことは言えなくて、それで結局あっという間に20分が終わってしまって、それで終わっちゃったんだよな。そしてまた他の先生に同じことされて、そしてこの先生たちが忙しすぎるんだなということが分かって、ですから今度は有名の伝道者と友達になろうと思ったんですね。有名な伝道者と友達になったら、なんか自分が変えられるんじゃないか、自信がつくんじゃないか、自分の性格が変わっていくんじゃないかって。ですから今度はいろんなクリスチャン雑誌を見て、そういう大きな伝道集会に参加して、そして私が考えてたのは、この1000人この2000人の中で神様が きっとこの伝道者がその大勢の中で私の顔を見て前に来なさいって、私の弟子になりなさいとか言ってくれんちゃうかなと思って、ですから私もそういう集会に出てね、呼んでくれないんですねなかなか。そして最後のラストチャンス、有名なテントの中で伝道するような方で、結構有名な方で、そして最後にあなたのために祈りますので前に来てくださいって、それで駆け足ですごい列ができてしまって、そして私が真ん中の方になってしまったから、そこで待ってて、私に祈ってもらったら性格も変わるんじゃないかなって、大胆な人になれるんかなと思って、そして僕の出番のあと一人で私の出番になった時に雷があって大雨になって中止になったの。で私がもうびっしょ濡れになって、それで終わったそしてね、もうびっしょ濡れになって帰り道泣きながらね、もうってなって、そしてしょうがないなと思って、聖霊しかいないって決めて、じゃあ私はもうそういうのを追いかけるのは諦めて、まず第一 あのこの聖霊は誰なのか、私の中に住んでるって学んでるんだけれども、どうやって聖霊と交わりすればいいのか、もうそれしかないもんだって。有名な伝道者は私は相手にしてくれないし、そして先生たちも相手にしてくれないから、それではなんかずる賢くわーってきてなれないし、ですからそうしようと思って、ですから今度どうやってもう心の中に住んでる聖霊様と交わりができるか、聖霊の声が聞けるかって、そっちの方に行って、そしてそこが私の性格がそれで変えられたんですね。そして後からいろんな素晴らしい先輩みたいなものは方が与えられたんですけども、第一聖霊が自分の中にいるっていうのは、ただ聖書で読んだもんじゃなくて実際体験することなんですね。ですから皆様もどうでしょうか、聖霊の安心が心の中にあるでしょうか。それが土台なんです。イエス様がヨハネ16で書いてくれました。私が、ここから行ってしまうのはあなたたちにはいいことなんですよって、そうすると聖霊が来ますよって。ですから今日はまた聖霊の、と共に生きることができるように祈ってほしいという方がいれば、喜んで後で祈りたいと思いますので、じゃあ今から祈ります。天父様、今日はこのヨハネから、学びましたけれども、あなたは私たちの心を変える力があります。そして何人かの方が今自分の性格は傷ついているからこういう性格なんだって、本物の自分がまだ出ていない方が何人かがいると思います。ですから今日希望を与えてください。そして聖霊っていうのはただ教会で聞いたような言葉なんですではなくて、本当に、あなたの、慰め、聖霊から来る安心を経験して、そしてこれからあなたと共に生きることができますように、どうぞ働いてください。お願いします。強く働いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。